聖書を拝読します。今朝与えられた聖書はヨハネによる福音書3章31節から36節です。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなく与えるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。一言お祈りします。上からの証と題してメッセージを宍戸俊介牧師にいただきます。
ただいまヨハネによる福音書3章の31節から36節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。ヨーロッパの、古い時代に建てられた教会堂の中には、その礼拝堂の正面に3つの場面が描かれている祭壇画を持っている、そういう教会があるそうです。3つ1組の祭壇画であるので、日本語では三幅対、三つの幅の対というふうに言うんだそうですが、その三つの絵が揃って一つの内容を表すそうです。で、真ん中の絵が一番大きくて、それが全体の主題を表していて、左右の絵というのはちょうど真ん中の絵の半分の幅で、普段はそれは蝶つがいによって三つのパネルが折りたたまれるようになっている。両側の絵というのは真ん中の絵のちょうど扉のような形で折りたたまれていまして、大事なお祭りの日になるとその左右の扉が開かれて、真ん中の絵そして両側の絵が見えるようになる、そんなふうになっているそうです。で、その左右の絵に描かれている主題というのは真ん中の絵と合わせてみることで真ん中の絵の表していることがよくわかる、そういう補助的な役割をする、そんなところがあるそうです。なんでいきなりそんな絵の話を今日しているのかと申しますと、今日聞いている記事というのは先週聞きました3章30節までのところに語られていた洗礼者ヨハネの証、そしてその前に書かれている3章の1節から15節16節のあたりまで語られていたニコデモとイエスの対話の話と3つが揃ってワンセットになっているような、そんなところがあるためです。ヨハネによる福音書の3章というのはもちろんこれは文字で書かれていまして祭壇画のような絵ではありませんけれども、しかし3つの記事がお互いに関わりを持って一つの事柄を表しているようなところがあるのです。で、その際中心になるのは真ん中の3章16節から30節までのところです。あそこは大変に有名な3章16節の言葉で始まって、そして30節の洗礼者ヨハネの証しの言葉で結ばれていました。今もう一度そこを読み直してみます。3章の16節17節とそれから30節を読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。 そして30節です。あの方は栄え、私は衰えねばならない。神様がお使わしになった独り子、その方こそが世の人々を救ってくださるのだ。そして永遠の命がこの方によって与えられることになる。3章の16節17節にそう言われていました。そしてヨハネの証というのは、これは先週申しましたけれども、大変にヨハネは明るい顔をして明るい声でこれを語っているんです。自分は証しするべき方を証しし、なすべき務めを果たすことができた、そう知ったからです。この絵に例えると、真ん中の絵にあたる部分というのは、世界を救いに導いてくださって、世の人々を救ってくださる方が今やこの世界に訪れてくださっている、そういう大変に明るい主題が描かれています。でヨハネに言わせると、その方というのは花婿のいでたちでおいでになって、花嫁となる人たち、花婿の声に喜んで耳を傾け、花婿の言葉を信じて、どこまでもその神様から使わされた花婿であるシエスと共に一緒に歩んでいこうとする、そういう弟子たちを招いて親しく御言葉を語りかける、花嫁が花婿を信じて一つの家庭を作って生きていくみたいに、シエスと固く結ばれて、そして本当に喜んで生きていく、そういう新しい歩みが始まった。洗礼者ヨハネはそのことに満足をして、この救い主の証人としての自分の務めが終わって、そして今自分は受粉した花がしぼんでいくみたいに衰えていくのだと、そういうふうに語っている。それが真ん中のところで語られていることです。そしてその中央の絵の両側に、ニコデモとシエスが話をしている、そういう場面と、今日私たちが聞いている場面が描かれているわけです。でニコデモが登場する最初の記事というのは、これは誠の救い主として世に来られているイエス様にニコデモが話しかけていく。そしてしかしシエスがおっしゃっている返事が理解できないで困っている姿というのが描かれています。ニコデモはイエス様がたくさんの癒しの奇跡をなさるのを見て、これは神様のもとから来られた方に違いない、そう思って夜出かけていくわけです。そしてあなたこそ神様のもとから来られた教師だと言って褒めたたえようとする。でも実はニコデモは本心ではです、そのイエス様から教えてもらいたいことがあったんです。それはどうして何かというと、人間はどうしたら神の国に入って神の国の住人として生活することができるのだろうかという問いです。神の国なんて言ってもです、どっかにそういう場所があるっていう話じゃないんです。神の国っていうのは別の言い方をするならば、神様の慈しみ豊かなご支配のその中を生きていくという生活です。神様の慈しみをいつも覚えて感謝し、本当に神様に従うものとなって、心の底から神様のものとして生きていくようになりたい、そういう憧れがニコデモにあるわけです。自分はそういうふうに神様のものとして生きてみたいんだけど、どうしたらそれ生きられるだろうか。でイエス様はニコデモの心の中をご覧になって、尋ねられるよりも先にお答えになります。人間が本当に神様の支配のもとに神様のものとして生きるようになるためには、あなたはもう一度新しく上から生まれなきゃいけないんだよって、そういうふうに教えられました。3章の3節のところでイエス様がそんなふうにニコデモに語っておられます。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。神様の慈しみのご支配を見て、その中を生きるためには、人は新たに上からの力によって生まれなければならない。イエス様はそう教えられました。ところがです、ニコデモはこの新たに生まれるということ、それがどうしてもわからなかったんです。ニコデモにとっては、実はイエス様が伝えようとしている神様の事柄というのがそもそもわかりません。神様というふうに口に出して喋ってもです、それは所詮人間が頭の中に思い浮かべている神というもの、自分以上の何かがあるんだということを思い浮かべているだけであって、 そういうニコデモが思ったり考えたりしているそこを離れたところに本当に神様が実在しているということがなかなか考えられないんです。ですからイエス様が神様の力である聖霊のことをその後ニコデモに教えられて、風に聖霊を例えたんですが、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞くけどどこから来てどこ行くのかは知らないのだ、でも神様はその働きをなさってくださると、そう教えられた時にもニコデモは戸惑うばかりなんです。9節のところでニコデモはこんなふうに返事をしています。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。それに対してイエス様がそういうニコデモの様子を11節でこんなふうにおっしゃるんです。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。脇のパネルの1枚目、そこに語られている絵というのは、そんなふうなニコデモとイエス様の対話です。私たちに永遠の命を与えてくださるそういう救い主がニコデモの前に現れて、あなたは上からの力によって新しく生まれるのだと、神様に信頼して新しくしていただいたものとして歩き出すのだと、そう招いてくださっているんですが、ニコデモはその招きの前で非常に当惑して困ってしまって、どうしてそんなことがあるだろうか、そんなふうに言っているわけです。そしてこんなふうに戸惑って困り果てているニコデモの姿に対応するようにして語られているのが実は今日の箇所です。ニコデモの前に立ってニコデモを招いておられる、新しく生きるんだよ、そういうふうに招いておられる、その方がどういう方でおられるのかと、それがこの2枚目の、脇の、パネルに書かれている絵です。でそれによるとニコデモを招いておられる方というのはまずは上から来られる方であり、そして天から来られる方なのだと、そんなふうに紹介されているわけです。31節ですが、上から来られる方はすべてのものの上におられる、地から出るものは地に属し地に属するものとして語る、天から来られる方はすべてのものの上におられる。上から来られる方というふうに言われていますが、この上からというふうに語られている言葉、これは実はニコデモがです、新たに生まれなければ神の国を見ることはできないというふうに言われた時の新たに生まれるという新たというふうに訳されている言葉と同じ言葉なんです。新たに生まれるのと上から来るってなんか全然違うことのように日本語では感じますけれども、これは私が説教した時も申し上げましたし、またしばしば語られることなのでご存知の方も多くいらっしゃるだろうと思います。ニコデモが新しく生まれなければならないと言われる時の新しくというのは、実はもともとのギリシャ語では上から生まれなければいけないというふうにも訳されるんですね。つまりニコデモは新たに上から、すなわちニコデモ自身の知恵や熱心さによるというのじゃなくって、上から神様の力によって新しくしていただくんだ、そのことを信じて生まれ直すようにイエス様からそう招かれたんですが、そう招いているイエス様ご自身がまさしく上から地上に下ってこられた方だと今日のところには最初に語られているわけです。そしてその上からというのは、天というふうに言い換えられているわけです。主イエスは上なる天からおいでになってすべてのものの上におられる方、そういうふうにここには言われています。すべてのものの上におられるというんですから、イエス様はそのイエスも信じて弟子になろうとしている人の上にもおられるし、またニコデモみたいにです、それを信じることができないで背を向けつつある人の上にもおられるんです。すべてのものの上におられるというのは、 信じる人の上にも信じない人の上にも、すべての人の上にイエス様がいてくださるのだということです。イエスは決して信じる人とだけ一緒にいてくださるというんじゃないんです。信じない人たちや場合によってはイエスに反発する人たちともイエスは共にいてくださるんです。だからイエス様は十字架への道のりを歩んでくださったんです。もしイエス様が自分に、なびいてくる、そういう、従順な人間だけを相手にしてそれ以外の人間を相手にしないというんだったら、イエス様はご自分の弟子のサークルを作って十字架なんかには進んでいかなかったでしょう。だけれどイエス様がなぜ十字架まで歩まれたのかというと、すべての人と共に生きる、またすべての人の悩みや嘆きや苦しみや痛みをその身に引き受ける、そのようなご覚悟があり、そしてまたそういう神様の御心に従われたからイエス様は十字架に歩んでくださったんです。イエス様はイエス様のことを理解して受け入れる人たちとだけ一緒にいるのではありません。他の多くの人たちとも一緒にいてくださるんです。このヨハネによる福音書の一番最初のところ、一章の五節のところで、光は暗闇の中で輝いている、暗闇や光を理解しなかった、そう言われていたことを思い出したいんです。イエス様はこの世に光をもたらす、光となっておられる、またもともと光であられる方ですが、その方は光のもとにだけ来るんじゃないんです。暗闇の中にもいてくださる。あるいは同じ一章の11節のところでこうも言われます。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。イエスは暗闇に理解されない光であり、またご自身の民に受け入れてもらえない言葉という方としてこの世界に来てくださったんです。そしてまさにそういう方としてニコデモの上にもいてくださって、ニコデモに対してもう一度上から生まれるようにとお招きになるんですが、ニコデモは理解しません。ニコデモはです、自分が生きているこの世界と別に神様だけに直属しているそういう領域があるということが信じられないんです。この世界には地しかない、そういうふうに思ってるんです。で、実はこれはニコデモだけではないと思います。この21世紀に私たちが日常生活をしているこの社会にあっても、ニコデモのような人たちというのは確かにいると思います。実際に存在するのは今自分たちが見たり経験できたりしているこの地上という領域だけだ。神様とか神様に直属する天の領域なんていうのは、これはせいぜい人間の頭が考えた途方もないほら話か、あるいは誰かが神という名前で他の人たちを自分に都合よく欺いて利用するための道具に過ぎない。本当は神なんていうのも天なんていうのも存在しない、そう思って生きている人というのは教会の外には今日でも結構多いんじゃないでしょうか。そしてそういう人たちは本人は批判精神が旺盛なんだと思って生きています。そして確かにそういう面もあるんです。神や天といったそういうものっていうのは私たちに実在するんだなんて言って存在を証明しろなんて言ったって証明できないものですから、証明できないものは最初から疑ってかかる、そういうやり方で批判精神を働かしていて、そしてまたそれが本当に旺盛で正しいんだと思っている。でも実はです、そういうふうに考えている人でも実際に生きている生活の上では証明できないものに支えられているっていうところは多くあるんです。例えばです、私たちが誰もが必ず生きていく上に必要なのは愛というものです。他の人に愛されるということを私たちは生まれ落ちた時から死ぬ時までずっと必要としています。もし誰も愛することがなく、また愛されることもないとしたら、そういう人生というのは非常に殺伐としたものとなって、もはや人間の人生と呼べる ものとは言えなくなるかもしれません。ところがです、その愛っていうのはとても厄介なことに存在を証明することでできないんです。私たちが誰か他の人を真心から愛したとしてもです、その愛を証明してみせるってことはできません。相手がその愛を信じなくて受け止めてくれなければです、私たちが誰かを愛しているその愛っていうのは宙に浮いてしまうようなところがあるんです。愛っていうのはです、いつも他の人がこの私を愛してくれてるんだということを信じて感謝して受け取るという仕方でしか存在できないんです。自分の方からこれは愛なんだと言って押し付けてですね、どうだって言ってもですね、相手がそれを受け入れてくれなければそれは、認めてもらえないものです。周りの人のどの愛も信じることができなくなって、そして、信頼して他の人に心を開けなくなるという場合も人間にはあります。そういう場合には本当に辛い思いをすることになります。でもそれはおそらく私たちの周りでもそういうことがあるかもしれませんが、本当に周りに全く愛がないせいではないんですね。そうじゃなくて愛を信じて受け取ろうとしない人たちに対して周りの人たちが無理やりその愛を押し付けることができないから、だから本人が愛がないんだと言ってしまえば、とってもその人生は荒涼とした人生を生きるというになっているんです。そしてそれは今人間同士の愛の話をしてましたけど、神様の愛もそうなんです。神様があなたを愛してくださっている、あなたがきっと生きるように神様が配慮して全てを支えてくださる、そのことを信じてあなたは神様に愛されているものとしてもう一回生まれ直し生きていきなさいってイエス様がそういうふうにニコデモに招いてくださっているのに、ニコデモは言うんです、どうしてそんなことがありえましょうか。イエスの言葉をニコデモは信じないんです。しかしニコデモが信じない、イエスも通して語りかけられている神様の愛を受け取ろうとしないからといって主イエスキリストが消えてなくなるわけではありません。主イエスについて今日のところで32節にこんなふうに語られています。この方は見たこと聞いたことを証しされるが誰もその証しを受け入れない。イエス様は天からおいでになった方ですから、天の父の御心をつぶさにご存知なんです。神様がこの世に生きる人一人一人をどんなに深く愛されているか、またこの世に生きている人がどんなに苦労し嘆きを深くし悲しみや痛みを負って生きているか、そのことをご存知で、そして御言葉をかけてねぎらい慰め生きる勇気と力を与えようとしてくださっているということをイエス様はよく知っておられるんです。主イエスが私たち人間に語りかけてくださる天の父の慈しみ、これはイエス様ご自身とすれば確かに見たこと、そしてまた神様から直に聞いたことです。ところが地上の人間にはそのことがなかなか信じることができないんです。自分の目で確かめるそういうものではないためです。32節の続きのところを聞くと、この方は見たこと聞いたこと証しされるが誰もその証しを受け入れない。多くの人はイエス様が証しをしておられる神様の慈しみ、神様の愛って聞かされてもです、それはただ単に言葉だけのことじゃないだろうか、本当にそういうことがあるのだということを信じて受け止めようとしないんです。ニコデモもそういう大勢の人たちの中の一人なんです。そしてそういう人というのはニコデモだけではなくて今日もたくさんこの社会の中にいる、そう思います。しかしそんなふうにシエスが語っておられる言葉を疑ってかかり信じようとしない人が大勢いる間にあってです、ごくわずかですけれどもこのシエスの御言葉を素直に受け止めてそれを信じる人たちもいるんです。 そしてそういう人たち、イエス様を通して語られている神様の慈しみは本当なんだ、神様がこの私を愛そうとしてくださっている、それが本当だと信じて生きる人たちは、本当に神様はこの私を支えてくださるんだ、そのことを確認させられ確信をするようになるんです。33節のところに、その証を受け入れる者は神が真実であると確認したことになると、そう言われている通りなんです。証を受け入れる人、つまりイエスが語ってくださっていることが本当のことだと信じて、神様がこの私に慈しみを与えてくださる、それを心に留める人たちが神様の真実で慈しみ豊かであるということを確認するようになるんです。今日聞いているこの箇所が、三福対の絵の、脇の一枚であることを思い出したいんです。真ん中の絵にあたる主題、真ん中の絵にあたる話の主題としては、神様が一人をお与えになったほどに世を愛して世に生きている私たちを御心にかけてくださっている、そういう神様の大きな愛と慈しみが語られています。その神様の慈しみというのは、花婿がその生涯をかけて花嫁を真実に守り愛していく、そしてそれによって花嫁が喜ばされ力を与えられて花婿と共に生きていく、そういう場面として描かれています。しかしそのことというのは、脇の絵の一枚目、ニコデモがそれを聞かされても信じることができないで、どうしてそんなことがありえましょうかということが一方で起こるような、そういう事柄なんです。中央のパネルに描かれている真剣な神様の愛、それはどんな人にも信じても信じなくても見ればわかるというようなものではなくて、イエス様が目の前に立ってくださって、そして神様があなたを愛してるんです、そう語りかけてくださったときに、それを信じて受け入れることを通して初めて確かなことだと確認できるようになるんです。今日私たちが聞いている2枚目の脇の絵というのはそのことを告げているわけです。大方の人々は天から下ってこられ神様のことをよくご存知のイエス様がおっしゃる言葉を信じて受け入れることができない。でもごく少数の信じて受け入れた人にとっては、その聞かされた神様の慈しみが真実なことだと確認できるようになる。でそう考えてみるとです、このヨハネによる福音書3章の一番最初の記事、つまり脇の1枚目のパネルですが、ここでニコデモがイエスと出会う機会をせっかく与えられていながら、そして上から新たに生まれるようにとせっかく招かれていながら、その招きを無視するかのように、どうしてそんなことがありえましょうかと返事をして、招きに応じようとしてないということは、実は本当に残念な、また深刻なことだと言わざるを得ないんです。そしてこの三福対の絵は、真ん中の神様の慈しみが確かに独り子であるイエス様を通してこの世界に注がれているんだという主題を挟んで、今日のシエスの証を信じて受け入れた人たちが神様の慈しみの確かなことを味わい確認させられる、そういうふうに語られているんです。イエス様が私たちの世界においでになって、そして神様が確かにこの私たちを愛してくださっている、そのことを証ししてくださいます。一方にはそのことを信じて受け入れられなくて、どうしてそんなことがありえましょうかと戸惑っているニコデモがいるんです。もう一方にはしかし信じて受け入れた人は本当に神様が真実だということを確かめることができるようになるんだ、そう語られているわけです。ところでです、 その場合大切なのはもちろんニコデモがどうしても疑ってしまうということよりは、イエス様の言葉が本当だと信じて受け入れた人たちの側になるだろうと思います。イエス様の言葉を信じて受け止めると、どうして神様が真実だって分かるようになるんでしょうか。それについても今日のところには語られているんです。それは神様がただ言葉の上だけでイエス様を通して語られるというだけじゃなくて、聖霊を豊かに送ってくださって、イエス様がおっしゃっていることが本当だと示してくださるからなんです。34節のところにこんなふうに言われています。神がお使わしになった方は神の言葉を話される、神が霊を限りなくお与えになるからである。神がお使わしになった方っていうのはイエス様のことです。神様から送られたイエス様は神様の御言葉を私たちに聞かせてくださるんです。それはイエス様がもともと神様のもとにおられた、上から下ってこられた方だから当たり前だと思う方いらっしゃるかもしれません。イエス様が神様の御心や神様の愛をよくご存知であるから語ってくださるのは当たり前だと思うかもしれません。でもです、知ってることとそれを語り聞かせてくださるって必ずしも同じじゃないんです。私たち人間の場合を考えれば同じ、分かると思います。私たちは自分の知ってることや知識をすべて語るわけじゃありません。知ってても語らないっていうことはいくらでもあります。相手と馬が合わなかったり、相手が気に入らなきゃ知ってても何も教えてあげないなんてことは私たちの間でもよくあることです。イエス様という方はご自身を愛して受け入れた人とだけ交わっておられるんじゃないんです。光は闇は光を理解しなかったとか、言葉は自分の民のところに来たけど民は受け入れなかったと言われてるみたいに、イエス様は圧倒的に受け入れてもらえない人たちのもとにおいでになってるんです。普通だったらそんな相手に言葉を語ろうなんて思わなくなったとしても不思議じゃないんです。でもイエス様は闇の中で輝き続けるんです。受け入れないために御言葉を語り続けるんです。どうしてか、それは神様が聖霊を豊かに限りなくイエス様に注いでおられるからなんです。つまりイエス様はこの地上でどんなに受け入れてもらえない、そういう辛さを経験し悲しみを経験し、そして人間的にはもう本当に嫌になってもおかしくない、そういうことに出会われても、神様が聖霊をイエス様の上に送ってくださって、私はそれでもこの人たちを愛してるんだ、そういうふうに伝えてくださるから、イエス様は受け入れない人にも何度でも繰り返して神様の愛がどんなに大きいかということを語ってくださるんです。ですから34節の言葉というのは、これは神がお使わしになった方、イエス様と神様との間の事柄を語っているように書いてありますけど、実は神の言葉を話されるイエス様というのは、神が霊を限りなく与えてくださっている、もうちょっと言うと、そのイエス様を通して私たちにも神様が御言葉と霊を限りなく与えようとしてくださっている、そういうことが起こっているんです。イエス様も神様の霊に動かされて御言葉をお語りになりますけれど、実は私たちの側から言えばです、このイエス様を通して神様の御言葉と聖霊の働きがあふれ出すようにして私たちのもとに及んでくるんです。神様の霊、聖霊というのは時には風のようだと例えられたり、神様の息吹であると例えられたり、あるいは神様の力の現れだというふうにも受け取られるんですけれど、イエス様が神様の愛に背中を押されるようにして御言葉を語ってくださる、そういう生活を送ってくださる中で、それを聞いて本当だと信じている人たちには、本当だ、この私にもその力が与えられている、そのことを知るようなところが生まれてくるんです。この福音書のかなり先の方ですけれども、イエス様が十字架におかかりになる前の晩、逮捕される直前に神様にお祈りを祈られた それが17章に出てきます。そのお祈りの中でです、イエス様は神様とイエス様が完全に一つなのだと祈った後、こんな言葉で祈られるんです。17章の23節をお聞きいたします。新約聖書の203ページです。203ページの上の段、真ん中よりちょっと左ですが、ヨハネによる福音書17章の23節をお読みします。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。イエス様は限りなく、また絶え間なく注がれる聖霊によって神様の愛を伝えるため御言葉を語り、そして十字架に向かってくださいました。そしてそのイエス様を通して私たちの上にも絶え間ない神様の愛と慈しみが注がれているのだということを知らされるということが起こるんです。そして花婿の言葉に勇気を与えられた花嫁が、けなげに家庭を守って花婿と共にどこまでも歩んでいこうとするみたいに、イエス様の言葉を信じて受け入れた人、本当にイエス様を通して神様がこの私に語ってくださっているんだと、そう信じる人も、イエス様の言葉を通して神様の力をいただいて本当に勇気を与えられ、そして神様に喜ばれるように生きていくようになるんです。そしてそういう生活の中で、どんなに深く神様がこの私を愛してくださっているか、そのことをしみじみ味わうようにされていきます。私たちが生きているこの世界についてはです、さまざまな問題があります。本当に深刻な、すぐには克服できないような問題や、また本当に私たちが不自由さの中で押さえつけられるように感じてしまう、そういう問題や、また私たちの間に死の出来事があって、本当にもう乗り越えられない遠い場所に愛する人が連れ去られてしまっているように思う、そういうこともあります。しかしこの世が深い闇に包まれている、この世には何にも希望がない、そう真顔で言う人が大勢いるこの社会の中にあって、主を信じて従う人はそこになお神様の愛が注がれ、そして慰めが与えられ、希望が与えられるんだと、そういうふうにイエス様を通して語りかけられるんです。イエス様ご自身が身をもって私たちに語ってくださいます。この私はあなた方のために十字架にかかった、命を失う羽目になったけれども、しかしよみがえって今あなたと一緒にいる、あなたにはどんなことがあっても決して希望がないわけじゃない、本当に困難なことや大変なことがあるかもしれないけれど、しかしそれでも神様の愛はあなたの上に確かに注がれている、あなたがもうダメだ、もう自分はこれまでだと思っても、それでも神様の愛はその先に将来を与えてくださる、よみがえってこの私がそう語ってるんだ。イエス様がそんなふうに神様の愛を私たちに証しをしてくださいます。主を信じて従う人は慰めと希望を与えられ、勇気を与えられて歩みます。主イエスが証ししてくださる神様の配慮に満ちた慈しみと愛に力を与えられ、歩むものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスはすぐには信じようとしないニコデモにも語りかけてくださり、それどころか一度限りではなく何度でも繰り返し語りかけてくださり、ニコデモに御言葉をかけ、そしてその前に立って心の扉をノックし、ニコデモが中から開けるのを辛抱強く待ってくださいます。シエスの体である教会も2000年の間この地上に同じように立ち続け、そして私たちも その教会を通してイエス様からノックしていただき、それによって私たち自身も本当に神様に愛されていることを知るものとされていることを感謝いたします。どうかあなたが私たちを真実に愛し、どこまでも持ち運ぼうとしてくださる、そのことを信じ希望を与えられて、私たちに与えられている今日の生活を歩むことができますように導いてください。絶望し諦め冷たくなるのではなくて、それでもあなたが希望を与え慰めを与え持ち運んでくださるのだ、そのことを信じて多くの方々と共に生きる、そのような歩みへと私たちを押し出してください。私たちが困難な状況に立ち至り、本当に困り果て、また力を使い果たしてしまうような時に、どうか十字架にかかり復活しておられる主がその傍らにあって、私たちを覆い包み、そして持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうか私たちが共にいてくださる主に慰めと勇気を与えられて歩んでいくことができますように、私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。